聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書40章27節から31節まで、週報に1125ページと書いてありますが、6ページと書いてありますが、1125ページの誤りです。イザヤ書第40章27節以下。ヤコブよ、なぜ言うのか。イスラエルよ、なぜ断言するのか。私の道は主に隠されていると、私の裁きは神に忘れられたと。あなたは知らないのか、聞いたことはないのか。主は常しえにいます。神、地の果てに及ぶすべてのものの作り主、産むことなく疲れることなく、その英知は極めがたい。疲れた者に力を与え、勢いを失っている者に大きな力を与えられる。若者も産み疲れ、勇士もつまずき倒れようが、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。新約聖書からエフェソの信徒への手紙第6章、新約聖書の359ページです。エフェソの信徒への手紙第6章の10節から20節まで。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。だから邪悪な日によく抵抗し、すべてを成し遂げてしっかりと立つことができるように神の武具を身につけなさい。立って真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履物としなさい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪い者の放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。どのような時にも霊に助けられて祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。また私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように、私のためにも祈ってください。私はこの福音の使者として鎖につながれていますが、それでも語るべきことは大胆に話せるように祈ってください。祈ります。天地の作り主、歴史の導き手でありたも生ける誠の神様、あなたの尊き皆を賛美いたします。今朝も私たち一同を御前に呼び集めてくださいましたことを、あなたの恵みと信じて感謝いたします。どうか私たちに今日も命の御言葉を聞かせ、あなたの御心に従って歩む勇気と力をお与えくださいますように。私たちは今朝のこの礼拝をもって今年度の教会カンファレンスを始めようとしています。この後のプログラムに参加する人も、残念ながら参加できない人も、敵意から和解へという主題のもとに祈りを共にし、お互いに考え合い、その成果を分かち合うことができますように、この会を終始祝福してください。 参加者一同の健康をお支えくださいますように心から祈ります。神様、教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。厳しい暑さが続いておりますが、お年を召された方々、病床にある方々、その他体調の優れない方々をどうか今週も支えてくださいますように。今なお愛するものを失った喪失感に悩む友には、どうかあなたの慰めを。人生の問題で苦しむ友にはあなたの光を、旅にある友には旅路の平安を、気流の外国人や外国に滞在中の友にはあなたの守りをお与えくださいますように。しばらく教会から遠ざかっている友をどうか再び導いてくださいますように。教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週もお守りください。そしてこの町に住むすべての市民の方々の上に、今週もあなたの恵みが豊かにありますようにお願い申し上げます。神様、私たちの世界は憎しみと報復の悪循環から抜け出さないでいます。どうかこの世界を憐れみ、あなたの平和をお与えください。すべての人が敵意の呪縛から解放され、互いに和解して平和のうちに共に生きることができますように。造り主なる御霊よ、今私たちの世界においでください。神様、日本の国のために祈ります。参議院選挙が終わりましたが、これで私たちの国の将来が本当に明るくなったとは到底思えません。どうかこの国を憐れみ、偽りと口先の言葉を捨てて、本当に公平と正義を重んじる国、平和を作り出す国となることができますようにお導きください。この礼拝を、そしてここから始まる教会カンファレンスを、あなたご自身が終わりまで親しく導いてくださいまして、私たち一同に新たな勇気と力をお与えくださいますようにお願い申し上げます。貧しいこれらの感謝と祈りを、私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。70年ほど前のことになりますが、スペインで内戦が起こりましたときに、ヒトラーがフランコ将軍の側を強力に支援したと。このことは皆さんもよくご存知のことだろうと思います。でこのようにしてナチスドイツと、それからイタリアですね、イタリアの支持を受けたフランコはやがて政権を掌握して、以後40年近くにわたってスペインで独裁を欲しいままにしました。でその頃1937年のことですが、ドイツの空軍がスペインのバスク地方、大西洋岸ですが、バスク地方のゲルニカという小さな町を空爆いたしまして、徹底的に破壊しました。そして大勢の市民を無差別に殺したのです。ちょうどイラクのファルージャで起こっていることと同じことがその時にも起こりました。でそのことを知った画家のパブロ・ピカソ、 あの有名な画家ですね、あの人がこのゲルニカの空爆を大変に怒りまして、憤慨して一枚の絵を描きました。大作です。でゲルニカという名前がついています。でこの絵にはフランコやヒトラーの暴虐を告発するというそういう意図が明らかであったために、長い間スペインで見ることはできませんでした。で私の記憶にもし誤りがなければ、このゲルニカはニューヨークの国連本部に置いてあったと思いますが、それで正しいでしょうか。やがてフランコの独裁政権が崩壊した後でようやく里帰りいたしまして、スペインに帰ってきまして、今はマドリッドのプラド美術館というところに置いてあります。防弾ガラスに守られて展示されてあります。で私は1990年に妻と一緒にこのプラド美術館を訪れまして、この絵を見ました。巨大な絵です。で皆さんからご覧になると、ちょうどこの教会堂のそちらの壁からこのオルガンの端ぐらいまでの大きさがあったと思います。横がそうですね、縦もそれなりに高い絵で、それ全面が防弾ガラスで覆われています。で私はその前でしばらく動くことができなくなりました。おそらく1時間ぐらいだと思いますが、その絵の前に立ち尽くしたり、それから隣の部屋に、多分そのゲルニカという絵の終作だろうと思われますが、同じモチーフの少し小さな絵が何枚か展示されておりまして、それを見てはまたこのゲルニカに戻ってくるということを繰り返していました。いろいろ考えさせられました。でそこで今そのゲルニカの絵をスライドで皆さんにお見せします。これを見ますと、まず左の方に大きな牛が目につきます。牛というのはいつもそうだっていうわけではないんですし、それから牛に失礼ですからこういうことは言いたくないんですが、この絵ではこの牛はいかにも獰猛な姿をしておりまして、これは悪の力を象徴するものだろうと思われました。で、この絵だけを見てるとあまりはっきりしませんが、隣の部屋に並べてあるいくつかの収作と比べてみますと、そのことはっきりします。その小さな絵の方ではものすごく獰猛な姿をした牛が描かれています。最初はそういう形で描いたんでしょう。画面の左下にはっきりご覧になれるかどうか分かりませんが、死んだ子供を抱いて嘆く母親がいます。お分かりになりますか。牛のすぐ下のところです。後でその部分を大きくお見せしますが、右上にここですが、これは何遍見てもよくわからないんですけれど、多分これは間違いじゃないと思いますが、暗い部屋に小さな四角な窓、そして手に何かが結びつけられてあるような一人の人の苦しみ、おそらく 独房に監禁されている人の姿だろうと私にはそう思われました。真ん中に歯をむき出しにした馬がいます。これは軍馬です。もちろん人民を苦しめる軍事独裁政権の象徴だろうと私はそう思いました。でしかし何よりも一番私の印象に残ったのは中央の上部に描かれている女性です。そうですね。で太い腕で灯火を掲げています。他の隣の部屋に並べてある秀作を見ますと同じように女性が出てくるんですけれどもそっちの方では幼い純潔な少女の形で描かれていることが多いんです。しかしこの完成したゲルニカではこの女性は意志的な顔と強い腕を持っています。それで明かりをぐっとこの暗闇の中に突き出して照らしているんですね。でピカソはおそらくこのことで人類になおも残されている人間性というものを象徴したのではないだろうかと。で彼はどうしてもこの女性を描きたかったらしい。しかも女性の形で描きたかったらしい。そのことに私はいろいろと思いを凝らしました。ちょっとその各部分を見てみたいと思いますが上がその女性の顔ですね。そして下に苦しめられている女性の姿があります。どうぞ。これは死んだ子供を抱いて悲しむ母親です。ゲルニカでは無数の子供たちが殺されました。次をどうぞ。これがその牢獄で監禁されているのではないかと思われるそういう人の苦しみです。次をどうぞ。上に牛の顔があります。下に死んだ子を抱いて悲しんでいる母親の姿があります。はい、どうぞ。これがその軍馬ではないかと思われるその馬ですね。そして右の方にあの女の人が持っている明かりが描かれています。ゲルニカというのはこういう絵です。で私はさっきどうぞ。ピカソは人類になお残されている人間性というものをあの女性に象徴させて描きたかったのではないかということを申しました。でしかしあの女性を悪と戦う教会の象徴として理解することも許されるのではないでしょうか。昔から教会はよく女性の姿で描かれました。あるいは母親ですね。で教会という言葉も外国語ではみんな女性です。女性名詞です。で私はあの女の人の絵を見ていてこれは悪と戦う教会ではないかと。ピカソはそう考えてなかったかもしれませんが私たちはそう受け止めたいという気持ちになって仕方がありません。 パウロは先ほど読んだエフェソの信徒への手紙で、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい、そう言っています。で、これはピカソの描いたあの女性の姿と重なるように私には思われます。神の正しさ、神の義という灯火をしっかり持って、あるいは福音の光、それをしっかり持って、悪が支配するこの暗闇の中でそれを輝かせる。教会というのはそういう存在でなければなりません。で、今のこの言葉に続けてパウロは、この悪との戦いは、これ12節ですが、今日のところの12節ですけれども、血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものだと、そう言っています。今日はこれから多くの方々がカンファレンスに向かわれるわけですが、その会場に行く途中で丸木美術館というところに寄ります。そして、丸木俊さんとイリさんというあのご夫妻が長年かかって書き上げた原爆の図というのを見る予定になっています。で、丸木さんたちはその原爆の悲惨を描いたわけですけれども、それを描くうちに同じような悪を人類はこれまでに犯してきている、そのことを描かずにはおれませんでした。そこで二人はアウシュビッツを描きました。南京大虐殺を描きました。沖縄戦を描きました。そして水俣を描きました。で、ピカソのゲルニカと同じでありまして、人類が犯した暴虐を長く記憶に留めて告発する、そのためであります。しかし丸木さんの場合は表現の仕方がやや違うと思います。例えば南京大虐殺の絵ですけれども、日本軍の兵士たちが中国の女性や子供、お年寄りたちに対して行った一つ一つの暴虐を極めて写実的に描いています。ほとんど見るに耐えません。で、これに対してピカソのゲルニカは個々の悪行といいましょうか、悪い行いを写実的に描くことはしません。そうではなくて、その根本にある悪を象徴的に表現しようとする。それは牛であったり群馬であったりするわけですけれども、そういうものを象徴に使って表現しようとしている。で、その点で私はゲルニカの方が聖書に近いように感じられます。で、ピカソにとって戦うべき相手というのは単にヒトラーとかナチスとかフランコとか、そういう個々の人間にはとどまらない。その人たちを動かしてこういうことをさせている悪、あるいは支配と権威、聖書の言葉を使いますと支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊、そういうものだと、それに対して私たちは戦わなければいけないと彼は考えたのではないでしょうか。で、教会が悪と戦うという場合に、その意味はまさにこの点にあります。教会は個々の人間を動かしてああいう悪いことをさせている根源的な悪、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊、そういうものと戦うのです。そのために教会は ピカソが描いたあの女性のように、福音の光を掲げて邪悪な火によく抵抗し、すべてを成し遂げてしっかりと立たなければならない、そういうことではないかと私は思います。さて、ゲルニカについてもう一つのことを考えさせられます。あの女性ですが、あの人は武具を全く身にまとっていません。武器とか鎧兜の類ですね、そういうものを彼女は身につけていません。で、これはピカソの見識を示すものだと私は考えました。旧約聖書にダビデの話がありますが、ダビデが凶悪な敵ゴリアトに立ち向かっていこうとしたとき、一旦は鎧や兜を身につけてみるんですけれども、彼はまだ体が小さかったので、ダブダブでそんなものを着た日には行動ができないと言って、それらを全部脱ぎ捨てて丸腰になってそのゴリアテの方にとことこと歩いていったと、そういう話が旧約聖書の中にあります。ちょうどそのように、悪と戦うには悪と同じ方法は用いない、そういう覚悟が必要です。そうでないと相手と同じ悪にはまります。それでは戦う意味がありません。悪と戦うということは、悪が用いている道具、つまり暴力ですが、これは絶対に用いないという覚悟が必要です。で、その意味で先ほどのエフェソの信徒への手紙を読みますと、神の武具を身につけなさいという言葉があって、これは2回繰り返されています。で、そのことにやや抵抗を感じられる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。で、しかし私たちはここで注意深く聖書を読まないといけない。このパウロがここで武具と言っておりますのは、攻撃用の武具ではなくて、武器ではなくて、身を守るために必要な最小限の服装なんですね。服装なんです、これは。例えば14節から17節までを読んでみますと、真理を帯として身に腰に締め、帯です。正義を胸当てとしてつけ、胸に当てる、まあ今で言うとライフジャケットみたいなもんでしょうか、防弾チョッキみたいなものかもしれませんが、平和の福音を告げる準備を履物としなさい。履物、これはしっかりしたブーツです。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪いものの放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また救いを兜としてかぶりなさい。ここに兜が出てきます。で、最後に霊の剣ってありますが、この剣というのがここで唯一人を攻撃することもできる武器であります。で、しかしよく読みますと、この霊の剣と言った後ですぐパウロは言葉を付け加えて、霊の剣、すなわち神の言葉、そう説明しています。霊の剣というのは神の言葉のことなんだ。決して人を殺すための剣ではない、むしろ人を生かす神の言葉である、つまり平和の福音である。で、教会が悪と戦うとき、悪の最も強い武器である暴力は使いません。決して使ってはいけない。キング牧師が公民権運動を指導するときに、絶対に非暴力でいくと言って、その原則を曲げなかったように、 教会が悪と戦うときには同じ手段を使ってはならない。教会の武器は非暴力でなければなりません。ですからパウロは他のところで、これはローマの信徒の手紙の12章ですが、悪に負けることなく善をもって悪に勝て、そう言っています。善をもって悪に勝つ、そうでなければ意味がない。で、悪に対する教会の戦いというのはこういうものであります。で、こういうことについて、今日の午後は向こうでいろいろと考え合ったり話し合ったりしたいと思います。祈りましょう。神様、私たちにこの世の悪と戦う信仰と祈りと勇気と忍耐力をお与えください。そしてどうか私たちが悪の最終的な武器である暴力を使ったりというようなことが決してありませんように、私たちをそのようにお導きくださいますようにお願いいたします。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の469番。